田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケイズドリームの田中アトさん、こんにちは。あ、こんにちはじゃない、こんばんは。ごめんなさい。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このまま行きますよ。さあ、9月に入りました。ちょっと明けて3日になっちゃったんですけど、1日お誕生日でしたね。
ありがとうございます。
田中さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ケーキ食べましたか？
ケーキは食べないんですね。
甘いもん食べないんですね。
そうだそう
そうなんですよ。
美味しいよ、ケーキって。
あ、でも美味しいのは美味しいんですよ。
ではでは、またワンランクアップした田中さんと一緒にこのコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。9月3日になりました。今日はですね、エビアンの日だそうです。
お、
皆さんご存知の、あのミネラルウォーター、ミネラルウォーターのエビアンですね。このエビアン、なんと1878年、明治11年の9月3日に、オフランスで健康に良い水として認められたそうなんですね。すごいですね、明治時代ですからね。カルシウムやマグネシウムなどのミネラルが絶妙なバランスで含まれているそうで、体にも優しく柔らかい美味しさで、全世界で飲料水の代表格として親しまれているんだそうです、もうフレンチアルプスですね。あの、田中アトさんは普段はミネラルウォーターを飲まれますか、それとも浄水器で系ですか？
いや、あの、飲みますよ、ミネラルウォーター。
あ、そうですか。エビアンは、
はい、そうですね、まあ、特にこだわって飲んだりしないですけど、コンビニとかでやっぱり水よく買いますね。
うーん、柔らかいですか、はい、やっぱり違うんですか？
俺もう その意味がさっぱりわかんないですよ、いつも。
軟水とか、
ね、硬水とかね、ありますけどね。あ、そう、武見さんはスタジオでもうコーヒーとかお茶とかでもなく、もう常にミネラルウォーターなんですよね。今もそうですけど、
ね、
お茶でもないんですよ。
そうね、でもまあ一番いいんじゃない、飲みやすくいというか。
あの、エビアンって違いますか、やっぱり。
いや、そこまでなんかあんまり気にしたことはないけど、でもエビアンってなんかすごく流行った時期があって、
私が10代の頃におしゃれっていうので、
そう、なんかみんなね、リュックのこのね、ポケットとか、もうバッグのところにね、ちょっとこうボトルが見えてたりとか、ね、
そう、わざと見せるようにして持ち運んでたっていう、
ね、女性がもうすごく飲んでるイメージだったけど、
だから美容に気使ってますよ的な意味でもなんか流行ったというか、ただお水はね、飲むのはいいことなんですけど、それとまた違った流行り方もしますよね。今、たくみさん何ですか？
これはですね、キリン天然水って書いてますね。
あ、いいですね、美味しいよね。今日はエビアンの日ですね、お水はね、コップ一杯、まあ、1時間に一杯くらいは飲んだ方がね、まだまだね、この季節ね、いいですよ ね。田中アトさんもぜひちょいちょいお水飲んでください。
はい。
そしてもう一つあります。今日はですね、
はい、
田中アトさんもおそらく、ね、お子さんいらっしゃるので今も見てるかもしれません、ドラえもんの日だそうです。
うん、
あ、誕生日ですよね。
そうです、ドラえもんのバースデー、はい、BD 2112年9月3日に誕生ということなんですね、未来からやってきたと。現在は何歳とかね、考えてはいけません。もうネットではいろいろな意見があふれているそうですが、そういうことは考えてはいけません。もうイクラちゃんがずっとイクラちゃんというのと同じですね。田中アトさんは今ドラえもん見てますか？
あ、今も見てますよ、ね、あの、子供が好きなんでやっぱり、
はい、私たち世代と今のお子さんのドラえもんって声変わってるじゃないですか。
あの声優変わってで、もう違和感すごかったじゃないですか、やっぱり前から見てる人って。
全く違うパターンにすごいチャレンジャーだなと思いましたけど、ありましたね。今どうですか？で、
今は逆に前のをたまに見ると違和感がある。
そういうもの、
もうやっぱり慣れちゃう。 って
離れちゃうんですよ、うん、不思議ですよね。
へあ、それはまた面白いですね、うん、そんなドラちゃんについてこんなことがあります。ドラえもんのお値段はもうドラちゃんに値段があったということなんです。ロボットなのでね、うん、まあね、あのあるので、ロボ、あ、違う、ロボットという体なのでねそういうことがねあると思うんですけど、ドラちゃんの値段、これはですね1986年の中央公論が発行したドラえもんの秘密道具カタログという本があるんですけれども、うん、結構ね知ってる方多いんですけど、この本ドラえもんの正式な本だそうで、うん、現在はすごいですよ、数万円で取引されている。
あ、なるほどね。まず本自体がね、
そうなんです、うん、でそれによりますと設定ではドラえもんの価格は20万円ということなんです。
あ、
安いですね。
まあ、安いよね。
竹見さんだったらね、お金持ちだし、いやいやいや、10体20体家に置けるという
、ね、ほら
田中畑さん、もしドラえもん購入できるとしたらどうです？
いや、絶対買うと思います。
買いますよ、だって20万でしょ。
そう、
安いですよ ね、う
ん、ね、やっぱり田中畑さんもお金持ちだから20体30体、ね、
いやいや
だってドラえもん買えたらすぐお金持ちになれますよ。
あ、そうかドラえもんが逆にやってくれるの。
いや、だってどこでもドアとかで行ったらもうすぐほら、ね、交通費すぐ浮くじゃん。
本当ですね、
すぐ消却できる
よ。旅行会社開けばいいですよね。
ね
皆さん聞きました、交通費ときたもんだ
そうそうそう、すぐ元取れるよ。
未来だの何だのって話から交通費という。あげくんもドラえもん転売しますよね、竹野さんね。
いやいやいや、持ってた方が便利だからね、
もうあげくの果てにドラえもん持ってる持ってないになっちゃったいるいないになっちゃった、うん、あのタケコプターはいくらくらいだと思います？
でもドラえもん本体が20万なんでしょ、
うん、
だからタケコプターなんてもう500円ぐらいなんじゃない？
そうきましたか、
うん、
15万円でございます。
ああ、それ高いじゃん。
ああ、あんまり変わんないんだ。
だってドラえもん買えば20万で買えばタケコプターってついてくんだよ
ドラえもんのポケットは別売りなんじゃないですか。
別料金。
あ、別料金。じゃあそうするとさっきの私の話はちょっと変わってきちゃうんだよ。
そうですよね。
ねえ、うん。だってドラえもん本体だけの話だから。
そうよ。だってさ、ドラえもんを身近にこうね置いて、もう常に生活をしたいわけですから。うん、ね、えそんなポケットの話だってもう物の話じゃないですか。
いやいやいや、だってそこに便利グッズがいっぱい入ってんだからさ、
それを使ってどうにかしようっつうんだから、うん、いやだよ
いやいや、でもタケコプターで15万だからね、
うん、いや相当ですね。
タケコプターでその反応じゃ、だどこでもドアになったらどうなっちゃうんだろう。
ねえ、だからすごい、
え、すごい
高いんじゃない。
いや、もっとしますよ。
でしょ、
64万円。
あ、そうやって書いてあるの。
はい、64
で、64万でどこまでドアだ、絶対買うよね。
絶対買いますね、うん、すぐ元取れますね。
そうそう、焼却できちゃうよ。
やだ、2人
して
本当にどこ行くんだって
まあ、今ねちょっとガソリンの値段とか心配もありますけど、だけどさドラえもんいらないからどこでもドアだけ欲しいってやつです
よ。いやいやいや、だってドラえもん、あ、ドラえもんででもご飯食べるんだっけ。
いやでも
ドラ焼き、
ドラ焼きが好きなのは知ってるけど、ご飯食べんの。
どうなんですかね、あ、多いですかね。
食費ケチろうとしてるよ。
いや違う違う違う、だって別にほら食費がかかんないんだったら別にドラえもんいても構わないけど。
嘘、
食べてましたっけ。
食べてたっけ。だから食べてる、こう、
あんまイメージないですね、
シーンというか。
あ、でもご飯よって言われて一緒に行ってますよね。
うん、行ってる。
で、何、ドラ焼き食べてんの。
え、あ、
ドラ焼きしか食べてるの見たことないですよね。
横にずっと座ってる。
あ、座ってるんだ。
あれ、食べてる、お箸持ってるとか見たことないな。やだやだちょっと大人のね、
いやいや、
一面がちょっとね、うん、こう濃く出ちゃったコーナーで、うん、以上、田中との今日はこんな日でした。さあ、9月に入りました。1ヶ月間一組のアーティストを田中とさんに紹介していただくんですが、先月、はい、8月と9月は一組のアーティストということで、いつもとちょっと違いますね。
そうですね。
改めてアーティストの紹介をお願いします。
はい、ソロで活動してます阿部浩二を紹介したいと思います、うん、はい、 安倍浩二はもう12月の土曜日3日ですね、はい、3日に、日比谷の野音でワンマンライブが決まっているということで2ヶ月連続で、かけさせていただきますので、これを聞いたらぜひ足を運んであげてほしいと思っております、
うん、
はい、
ね、12月3日にワンマンライブで、翌日4日はケーズドリームでライブと、すごい濃い12月ですね
そうですね、4日はもう高野祭みたいな感じですね、
うん、
はい、
ではでは今月も5週にわたって阿部さんの曲が聴けるということで、はい、まず最初の1曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。阿部浩二で我々はどこに向かっているのだ。
赤スカブリッジでワンマンやるなんてすげえじゃんって言われるたびに、いえいえそんなことないっすよなんて言ってみるけど、心の中ではすげえだろこの野郎、お前もやれるもんならやってみろよって思っています。行けたら行くからねなんて言われるたびに、ありがとうございます、ぜひお待ちしていますなんて言ってみるけど、絶対に来てよかったって思わせるから、絶対にまた来たいって思わせるから、ボヘミアンラプソディよりもよかったって絶対に言わせてみせるから。自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え。赤スカブリッツでワンマンやるなんてすごいね、それで満足かよ、お前はアホかよ、しょうもないな、そんなこと言われたいためにやってるわけじゃねえよな、まだ見ぬ景色を見たいんだよな、まだ見ぬ高みを登りたいんだよな、歌うたい1000人いたら一人ぐらいか本当の意味で生き残るのは。また売れない奴ら同士が、負け犬同士が束になって群れ作って、チャラチャラチャラチャラ仲良しこよし、肩組んで手を取り合って、わっしょいわっしょい、わきあいあい、あーでもないこうでもない、シコシコシコシコ、現実から目をそらすなよ、現実と向き合えよ、音楽は裏切らない、人間は裏切る、結局最後は一人だぞ、周りの人間をどれだけ巻き込めるか、周りの人間をどれだけ動かせるか、またお前に人をコマみたいに言いやがってよって怒られるかな、たとえメジャーレーベルがつかなくても、たとえ大きな事務所がいなくても、俺がやってやるよ、俺が証明してやるよ、俺はありがとうは歌わない、俺はごめんなさいは歌わない、俺は愛してるは歌わない。
お聞きの放送はロックラッシュレディオです。
自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え。出会う人出会う人がみんなお客さんに見えてきやがった、この人はライブに来てくれそうだから付き合っておこう、この人は来てくれなそうだから付き合いやめとこう、ちっちゃいな、情けねえな、恥ずかしいな、会う人会う人みんなに紹介されるときはこいつプロの歌手だぜ、赤スカブリッツでワンマンするらしいよ、プロってなんだよ、歌手ってなんだよ、フォロワーの数かいいねの数か再生回数かお客の動員か、そんなもんで俺を判断すんなよ、生でライブを見てくれよ。そういえばどっかの自称プロデューサーが言ってたな、阿部くん今の時代ネットがあるから100人集客できれば1000人はすぐ集まるよ、しゃらくせえな、年間300本ライブやったって、確かにそいつはすげえな、でもお前がしたかったのは本当にそんなことかよ、また自転車屋の親父に笑われるぞ、東京から来たミュージシャンですって言って地方で荒稼ぎしてるってな、俺は知ってる、どんなに才能がなくても、どんなに運から見放されても、最後は気持ちだって、最後の最後は情熱だって。自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え。自分さえ良ければいい、今さえ良ければいい、また出てきやがった本当の俺が、誰かのために動いてる人間を見た時に心苦しく思うのは俺だけだろうか。 ライブハウスも大変だから少しでも酒飲んでお金落とさないとだと気持ちは嬉しいだろうけど、お前の一杯二杯じゃ何も変わらねえよ。いい曲作っていいライブしてたくさん客呼んで初めて恩返しになるんじゃないのか。ライブ前に酔いつぶれる演者、クラブで音も聞かずナンパしてるやつされるやつ、ストリートミュージシャンの CD 買って踏みつぶしてネット動画配信するやつ、マイナーコード書き鳴らして周りの人間をディスってる俺、あいつらも俺も一緒だよな、誰かに構ってもらいたいんだよな。ただ一つ言わせてくれよ、あいつらと俺の違いを、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え。
安倍浩二さんで我々はどこへ向かっているのだでした
そういうね、なんか宇宙人のキャラみたいな感じじゃない
からね全部カタカナなんでつい言いたくなっちゃって、うん、収まらなかった、
まあまあ、気持ちはわかる、
うん、でも全然違うんですよね、田中さん。
いや全くね、この歌詞のその通りですよ。もうはい、もう本当その通りですっていう感じよね、
う
ん、でこの曲ってほら7分以上あるんだけど、
はい、
もうアドリブでなんかこう延々とできそうな、
そうですよ、ね、
感じするし、なんかずっと聴いてたいなっていう感じの曲よね、これね。
そうですね、
うん、
なかなかやっぱ思ってることをこう歌ったりしてるので、こういう曲だとなんかその場で変えたりとかしてどんどん長くなったりするパターンはありそうです ね、
ね、うん、
はい、
さあお待たせいたしました。今週の今日もどこかに安倍浩二、今日は東京大塚にいます
なるほどね、
うん、
完璧ですね、毎日告知ですねこれは、
うん、来週もお楽しみに。またケイズドリームのライブの情報スケジュールなどは千葉稲毛ケイズドリームのホームページをご覧ください。田中アトさん、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今月も小池店長にクラブクロールではまだライブはやっていないけれども、いつか出てほしいのよというアーティストを2組紹介していただきます。よろしくお願いします。
はい、1組目は、イコという、まあ、これバンドというか、まあ、音楽ユニットだと思うんですけど、うん、まあ、札幌初の音楽ユニットでございます。はい、ま
あ、ICO って書いてイコって読むんですね。
そうですね、うん、はい、まあ、この音楽ユニットは、まあ、本当にまあ最近の夜遊びとかそういう流れのちょっと似てるかなと思うんですけど、やっぱその歌声と、まあ、その楽曲のクオリティメインでなんか打ち出してるところがありまして、まあ、女性ボーカルなんですけど、その歌声がいわゆる本当に J-POP シーンにこう寄り添ったといいますか、もう本当に聞きやすくて耳なじみのいいっていうところもありつつ、まあ、楽曲自体もすごくこうクオリティも高いものだったりするので、本当に新しい J-POP の形かなっていう感じでございます。はい、うん、
それでは曲紹介お願いします。
はい、一個で果実の虜です。どうぞ。
溺れませんように。
ただに生きてる
私も消し去りたいわ。ねえ私こんなに幸せなのよ、もう許されていいですか。愛想なんて疲れ果てた、これでもかと極めぐるから、ああ私こんなに悲しいはずなのに、長げるもっと長いことを今に知った、私もっと離れた涙なんて枯れ果てた、それでも人生まだ続くのかい。
イコで果実の虜でした、
はい、なんか普通にいい曲だね。
そうですね、はい、本当にもうスタンダードなというか、
うん、
はい、それこそメジャーシーンとかになんかあってもおかしくないような感じ、
うん、そうね。でもなんかこうちょっと音楽ユニットにしては珍しくこうバンドアレンジというかさ、
あ、なるほど、
なんかちょっとバンドっぽいなと思ってたんだけど、
でもそうですね、確かに、
うん、
なんか可愛らしいだけども力強くて、
うん、
歌ってる感じがしないですよね。
ああそう、
うん、なんかずっとこう訴えたいことをメロディーに乗せてもう喋ってるっていうか、それがもう歌声のような感じになってて、うん、はい、うん、独特な雰囲気を持ってらっしゃいますね、
うん、
そうですね、まあ、その作品、まあ、音楽だけに限らずなんかこうジャケットじゃないですけどこう扉絵みたいなところとか映像だったりと、まあ、そこら辺も結構力入れてるようなので、なんか本当にこうバンドを飛び越えて本当に音楽ユニットというか、そういう展開をしてるのかなと思います、はい、
一組目 ICO と書いてイコでした。さあ続いてもクラブクロールでいつか演奏してほしいのよというアーティスト紹介してください。お願いします。
はい、続きまして、サイドウェイズというバンドでございます、はい、うん、まあ、こちらまあ例によってあの僕の大好きなスリービースバンドという形で、まあ、珍しくというか、なんかあんまり聞いたことがない、こう佐世保初のバンドらしく、まあ、なんかそういったところもこうちょっと引きになるのかなって。まあ、楽曲自体はすごくこうポップなといいますか、J-POP を、バンドにしたような、テンション感だったりするので、まあ、割とこう渋谷とかっていうよりはなんかこう下北っぽいなっていう勝手なイメージ、うん、持つバンドでございます、はい、うん、
それでは曲紹介お願いします。
はい、サイドウェイズで叫ぶです、どうぞ。
みたいな住みこねたたずむだけだった、私の制御はもう効かない、一人だけの世界地図はことごとく塗り替えられてゆきました。当たり前もそのわがままで笑って、あなたと明日生きるために世界を終わらせに来たんだぜ、真っ赤に照らすお天道様も風も大地もエキストラ、散りばめられた音符集め、踏み出してメロディ奏でるんだ、あなたの名前を呼ばせて、好きな歌、別に愛の安売りとかじゃないんだ、 Hey 心の底から毎度毎度愛を叫んでるんだ、本当の愛なんてわからないよ、でもこれが愛じゃないならもういらない、
イドウェイズで叫ぶでした。
はい、まあ、これもねなんか普通にいい曲よね。
はい、なんか本当に耳なじみのいいというか、
ね、なんかでも3ピースなんだけど、
はい、
なんかどういった編成なんだろうねこのバンドね。なんかこう ピアノっていうかシンセっていうかなんかそんなような音も同期なのかな。
あ、多分そうだと思います。メンバー自体もそれこそ本当にスタンダードに、ギターボーカルとベースとドラムっていう形だと思うんですけど、
うん、ま
あ、ライブになったらもしかしたらあんなかもしれないです ね、
はい、なんかアレンジをねなんかもっと整理するとねこうグッと良くなるかなっていう、
なるほど、
うん、感じがしてるんだけど、まあまあその辺はまだ経験が ねまだまだなのかなっていう気がするけどね、は
い、なんかまだ結成も浅いみたいなので、まあ、そういったところもなんか今後展開どうなっていくのかなっていう感じですかね、
うん。
ロックバンドって書いてあったのでロックバンドが叫ぶってタイトルつけると結構パンチが強かったりとか、
シャウトがね、
そう、うん、ただ爽やかに叫んでらっしゃいますね、
はい、
耳心地がいいなと思って聞かせていただきました。2組目サイドウェイズでした。さあ今週も渋谷クラブクロール店長こいこいにいつかクラブクロールでライブやってほしいのよというアーティスト2組紹介していただきました。気になった方はライブラッシュのホームページご覧ください。また渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページをご覧ください。こいこい、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめシンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。